そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
私最近気になってるアニメがあるんですけど。
お、今期の作品ですか？
もちろんです。
今期作品も10話近く来てますからね。
そうなんですよ。もうね、最終回特集に向けてね、こう紹介していかなきゃいけないなっていう時期が来ているわけですけれどもまあその中でもね、特集したいなと実は思いながら、なかなかこうみんな見てないんじゃないってちょっとこうスタッフがね、みんなじゃないですよ、はい、スタッフが見てないんじゃないとずっと思ってた作品がありまして、つい先日ふとつぶやいてたんですが、なせちゃんがね反応してくれて、
はい、いや私はまあ作品名から言いますか、はい、デスパレードですね、はい、お互いの時どっちかなって見続けられるかなって結構不安だった作品の一つだったんですけれど、だからこそすごいどんどん楽しくなってきちゃって、こんな覆るとは思わなかったんですよね。もう9話まで放送来てますけれど、
デスパレード面白いんだよね。毎週
毎週面白いですよ。これは本当に私と同じくというとあれですけれど、最初で切っちゃった人を見続けた方が絶対いいですよっていう作品になってきてます。
うん、私は普通に見てたんですけど、毎週でじわじわじわじわ面白くなってきてて、こういう終わり方するんだ、今回はこういう風な話なんだみたいなね、こう同じパターンじゃない面白さっていうのかな、
そうですね、
っていうのがありまして、ちょっとやられたなっていう正直ね思ってた作品だったんですけれども、こうね、意外と見てる人がいたというそこアニのメンバーの中にねっていうことになったの で、特集しようということになりました。まあ来週15日が少年ハリウッド特集なので、その翌週もう22日になります。多分ね最終回一歩手前ぐらいかなっては思うんですけれども、特集しますので投稿お待ちしておりますということで、はい、今日の特集は
機動戦士ガンダムジオリジン1青い瞳のキャスバルです。特別なものなんて一つもない。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返し、少しは強くはなれたかな。どこにもないから探してみた、調べたいから進んできた。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました、ジ・オリジン来ましたね。牧田君
来てしまいましたね。まあ絶対やるだろうなと思ってましたけど、それはね、
はい、もう予告見てね、これはやらざるを得ないだろうと。まあ原作も私読んでましたので、
はい、
非常に楽しみにしていたジ・オリジンなわけですよ。
はい、
まあガンダムのね、このユニコーン以降は必ず、イベント上映中に特集を組むようなパターンができてますんで、またねこれができて嬉しいなっていうのが正直
それだけ楽しむものがあるってのがね、幸せですよ。
幸せですよね。っていう感じで、もちろん見ました、Jオリジン。私はね、はい、近くに劇場がないんで配信で見ましたけれども、まあ、これもいいですよね、はい、ちゃんとね。
便利な世の中です。
はい。まあ、限られて、ほらね、近くに劇場あれば私も行きますよ。
大きい画面で見たい。
大きい画面とね、音響で見たいですよ。でもまあ、こうね、それは仕方がない。全国ロードショーはなかなか大変だから。
そうですね、
うん、でもそれでもちゃんと見れる状況をちゃんと用意してくださるっていうのはね、やっぱりね、ありがたいなと思うんですよね。やっぱこう盛り上がるから、ね、やっぱりね、こういう作品をこそ本当にね、ということで見終わった、青い瞳のキャスバルですけど、
はい、どうでした？
うん、私は好きですよ。
僕も大好きです。
まずこのジ・オリジン の原作自体の話からしていきましょうか。
はい。
ファーストガンダムにも参加されていた安彦義和さんが、漫画として書かれていた機動戦士ガンダム G オリジン、2001年6月より、
もうそんな前ですか。
はい。ガンダムエース創刊号より連載と。
ね、その最初ガンダムエースはもう最初その創刊された時から3年4年ぐらいずっと買ってましたけどね。最初機関誌だったんですよ。
はい。
で途中から隔月になって、で毎月になってみたいな感じでどんどんこう増えていったんですけど、
私はね、だからね、ジオリジンは実はね全く読んでなかったのね。
あ、最初ですか。
うん、興味はあったんですけどもずっと読んでなくて、ある程度、だから読んだのはここ数年だと思いますよ。
あ、
もう実際ユニコーンが始まった以降です。
あ、じゃあ僕が最後に読んだよりも全然最近ですね。僕は実家に置いてきてしまったんで、はい、
うん、
今回の青い瞳のキャスバルを見て、あ、これはここだけでも見直さなきゃって思って近くの本屋で買ってくるっていうね。そこだけ
結構ほら巻数が多かったじゃない。通常版で全23巻なんですよね。
そうですね、最近24巻も出ましたけどね。
あ、もう24巻まで出ましたか。
はい、その後の話みたいなのがありました。
愛蔵版で全12巻ということで、はい、こうやっぱりその関数になるとおいそれと読み始めるのって、まあね、しかもある意味知っているお話だと勝手に思ってましたからね。
まあそうでしょうね。
ただこうユニコーンがをやってる時にやっぱりガンダム久しぶりにまたこうがっつり見るような感じになってきていて、その時にこの話 G オリジンの話がちょろっと人と話したりとかして出ると、いやオリジンは見た方が読んだ方がいいですよって言われてて、
はい、
まあ、その流れで、まあ、読んでみるかって思って読み始めたら面白い面白い
もうだいぶ違いますからね。
うん、そうなんですよね。だからこの一応ですよ、ファーストガンダムの頃を描いてるんですね。まあ、今回アニメ化された部分っていうのは、いわゆる過去編の部分なんですけれども、それはこの漫画の方でいくと1巻からじゃないんですよね。
そうですね、第9巻を今回アニメ化して、でこのシャーとかセーラーの話が、シャーセーラー編っていうのが9巻と10巻の2つに分けて描かれているって感じです。
で、まあ、当然原作の方はあのファーストシリーズの第1話とほぼ同じような感じで話が進んでいくんですよね。
そうですね、アムロがガンダム拾うところから始まります。
はい、まあ、当然あの今風な漢字に解釈の部分とかそういうところで変化はあるんですよね。ファーストのガンダムテレビシリーズから比べてみると。
そうですね、昔だったらなんかあんまり気にされなかったところが今はすごい細かく気にされるから、ちょっとこの辺は細かくディティールアップしていこうみたいな感じのところもいっぱいあります。う
ん、改めて今ファーストをアニメ化するんだとしたら、まあ、Gオリジンを、ベースにしていくっていうのはこう、まあ、見た感じ妥当なのかなとは思って、まあ、個人的には思ってはいたんですけれども、まあ、その中ででもそこからスタートするんじゃなくて、あえて過去編からスタートするっていうのはこうある種地味な部分ではあるよね。
まあそうですね、だってガンダムって言ってるけどガンダム出てこないし、
うん、まあ、今回オープニングで、シャアの登場シーンはありましたけれども、
はい、
結局過去の話だけでいけばシャアも子供の頃しか出てこないわけで。
そうですね、漫画の方にあのルーム戦役のシーンないんで。
ないんですよね、
うん、はい、本当にあの戦車もどきがうろうろしてるだけですね。
はい、あのどこがガンタンクなんだって感じはありますいやでも個人的にあのプランもちょっと欲しいなって思ってますがさすが今回もね来ると思ってましたが、ガンダム特集ということでたくさんの投稿ね、しかもこう年齢も幅広い感じでいただいておりますが、その中からね、セレクトしてお届けしたいと思います。
キツネのしっぽさんからのコメントです。ファースト世代でシャーファンです。青い瞳のキャスバルは日比谷公会堂のプレミア上映会で見ました。2階の最高列という涙物の座席でしたが、原画の展示が多数あったのは良かったです。少年時代のシャーイコールキャスバルは頭が良くて思慮深い美少年、
セリフは少ないし出ずっぱりではないのですが、存在感があり、後の赤い彗星の片鱗も見せてくれます。アルテイシアは泣いたり笑ったり、とにかく表情が豊かで可愛い。今回はハモンさんがかっこよかった。シリーズ冒頭なので今後に期待大です。ありがとうございました。続きまして、フシュンさんからのコメントです。冒頭のルーム戦役の戦闘シーンの迫力、艦隊戦から始まり、ドズル艦隊の交代から虎の子のモビルスーツ部隊の投入でジオン軍が形勢逆転、赤い彗星の異名を得るシャアの登場はセンセーショナルでした。その他にも黒い三連星やレビル将軍など見知った顔がちらほら、戦闘シーンの興奮から一気に過去へ。ムンゾ自治共和国で巻き起こる清掃、陰謀、重い話かと思いきやコミカルな部分もあり、テンポよく見れました。それにしてもザビ家一党は悪いですね。やってることは家族相手でも性的相手でもひどいことだらけですが、レギンの酸いも甘いも嗅ぎ分けた感じや、ギレンの意外な趣味と霊の尻尾感、次男のサスロの残念な感じ、キシリアの性格の形成が見て取れたり、ドズルの何でもあり感、ガルマのお坊ちゃま感と憎めない一族です。さらにライバルのラル家、ランバラルはやはり青なんですね。なんといってもハモン、いやー沢城さんの演技も相まって惚れてしまいました。そしてキャスバル・レムダイ君、田中真由美さんの凛とした声、いいです。キシリアとの対峙では凛として向かい合う姿や、脱出の時の戦闘シーンは赤い彗星の片鱗の姿を見せていただきました。アルテイシアも愛らしくて、あのセーラさんがという感じで、なんかギャップ萌えでした。この二人がローゼルシアの子供じゃなくてよかったと思ったのは僕だけではないはず。最速上映会で安彦総監督がおっしゃっていた第2話の見どころ、少年から青年へ声変わりするキャスバルの池田さんの声だそうで、今から楽しみです。ありがとうございました。
いやー冒頭のルーム戦役、
一番僕が不安だったんですよ。 CG だから、
そうなんですね。今回のアニメ化で、やっぱり安彦義和さんの絵を動かす以上、多分メカは CG じゃないと思ってたんですよね、最初はね。でところが、あの PV 的なものが上がってきた段階見た時に、え CG なのって思ったわけよ。
うん、まあでも確かに漫画の方の絵見れば、結構こう、うん、グラデーションっていうんですか、なんか水彩みたいな感じになってるじゃないですか。
はいはい。
だからまあアニメにしづらかったのかもしれないっていうのはありますけどね。
まあ確かにね、まあ、手書きが見たいっていうのはちょっと贅沢だったのかなとは思うんですけど、まあ実際にその決して CG が悪いってわけじゃないからね、今の時代 ね。
そもそも最初安彦さんは CG のつもりはなかったみたいなことをコメンタリーでおっしゃってましたし。ああ、そうなんですね。うん、
でもなんかこうシャーって赤い彗星じゃないですか、はい、私の中でもうそのもうシャーイコール赤い彗星っていうのはもう当たり前に入ってたんで、いろんな映像で見るんですけど、この映像で見たのが一番彗星だと思いましたね。やっぱスピード感とかっていうもので納得っていう感じがしました、
うん、というふうに最初に見た人が思ってるってことは、あれぐらいのちょっと気になった戦艦と戦艦の距離とか、
はい、
あれなんもなんかこうスピード感出すのに必要だったのかなってことなんですか。
個人的にはやっぱりそこが一番気になったところでありましたね。その CG ということよりも、その戦艦同士の距離感があまりにも狭すぎて、普通にこう何誘爆しそうな距離感だなっていうのがあったので、そこが一番気になったんですけど、まあ映像の見せ方的な部分で、そのシャアの速さみたいなものっていうのを描こうとした時に、その距離が離れたら戦艦同士を倒しに行くっていうのは、やっぱり映像として分かりづらいよね、
うん、
かもですね。あと尺を取りすぎるのかもしれないですね。ビューって向こうからね、水星みたいにロケットの火が多いでみたいなことやってると、
ね、派手じゃないしね、何よりねでしかもあの冒頭の部分っていうのはあくまでもこうなんていうの、振りじゃない、本編の方の。
そうですね、本編の方に派手な戦闘があればそういう地味な感じの戦闘シーンでもよかったかもしれないですけどね、
うん、まあ何にしろシャアのお披露目シーンではあるわけなので、あそこっていうのは、
うん
うん、だからまあああいう映像の描き方っていうのもありなのかなっていうふうにこう改めて思うっていう感じかなっていう気はするんですけれども、シャアですよ。
はい。
今回ね、声優変わる可能性も考えてたわけです。
ああ、大人のシャアがですか。
大人のシャアが。
はいはいはい。
冒頭の話だからね。
セリフ4つだった池田さんってことですね。
池田さんですよ。 ね、もうほらユニコーンでもうシャアをやったわけじゃない、言ってしまえば。
そうです、
ね、シャアの偽物もやってたけどシャアもやったわけじゃない。
はい、
うん、ね、やっぱりこう年齢もあるわけなので、その果たして今若いシャアができるのかと、
まあ、実際ガンダムさんだとね、小西さんがやってらっしゃる、
そうなんですよね。だから、あ、もうもしかしたら変わるっていうこと可能性だってあるのかなってやっぱ思ってたわけね。
そう、ガンダムさんが前振りかなってちょっと深読みするところもあったんですね。
本当思ってたのね。でも、若いよね。
そうですね、
あの一瞬のセリフではあるけれども、
逆者の時よりかは明らかに年齢をこう若くして演技してらっしゃる、
演技がちゃんと伝わってくるって、いや、あのかっこよかった頃の、まあ若かった頃、
いやいやいや、ずっとかっこいいから
いやいやいや、若かった頃のってことだよね、そのね、まだ青い頃のシャアっていうかな、はい、うん、っていう感じ、
青い気もしますけどね
、だったなとちょっとこう思いながら、見てたわけですよ。さすが彗星だ、
ね、いやー、よかった。
ジロ吉さんからのコメントです。私は漫画や小説などを映画化した作品を鑑賞する際、極力事前情報を入れずに見るようにしています。本作も原作未読で臨みました。そんな私でもとても楽しめました。言い換えれば、キャスバルが後のシャアだとか、アルテイシアが後のセーラーだとか、細かい事情を知らなくても、またファーストガンダムを見ていなくても十分楽しめる作品だったのではないかと思います。その代わり、鑑賞後は答え合わせのごとく原作と照らし合わせて楽しんでいます。照らし合わせてまず感じたことは、ほぼ原作をギャグ要素も含めて忠実に再現しているということです。これは原作の魅力を映像化して伝えるという命題に正面から向き合った姿勢の表れかと思います。本作で一番良かったシーンは、塔でアストライアがアルテイシアに話をするシーン。塔に来て無邪気にはしゃぐアルテイシアと、それとは対照的なキャスバル。彼はアストライアの話が一緒に行けないだけと言いながら、長い間会うことができない話を語っているのだと悟っている。にもかかわらず、アルテイシアの手前甘えることができず唇を噛みしめる。このシーンは親子の別れという普遍的な人間ドラマを描いており、本作一番のカタルシスがあったかと思います。他にもタンクで射撃した瞬間ガラスが飛び散る描写や、アルテイシアがタンクから飛び降りる時の作画演出が素晴らしかったりと、細かい点を挙げ出したらキリがありませんが、とにかくとても素晴らしい作品でした。次が今から楽しみです。ありがとうございました。
続きまして、龍拳さんからのコメントです。本編で気になった点が一つ。それは、なんか両親がキャスバルに冷たくないかという点です。大君が夜中に子供の寝室へ行くシーンでは、アルテイシアだけを抱き上げていました。さらに親子で暮らす最後の晩に3人で一緒にベッドにいるシーンですが、ここでも母のアストライアはアルテイシアだけに声をかけています。普通ならこれからも妹を守ってあげてくらいの言葉を兄貴にかけるシーンなんじゃないだろうかと思っていましたが、最後までキャスバルに言葉はありませんでした。原作ではあったが劇場でカットされてしまったシーンなのか、僕が劇場の何かを見落としてしまっただけなのか、私気になります。はい、ありがとうございます。
アルテイシアってセイラさんだったんですね。
そこからか。
そうなんですよ、全然つながってなくて、牧田くんがやたらこうセイラさん、あ、セイラセイラっていうのがなんでかと思って、今あのファーストガンダムのサイトを見に行ったら、こうセイラマスの項目にこうアルテイシアであるみたいな風に書いてあって、
でもキャスバルがシャーってことは事前に知ってたわけですね。
それはさすがに知ってますよ
なるほどね。じゃあそこでもそれぐらい認知の差があるんだな。あ、それ面白いな。
そうよ。いやまあでもどうしてもこうシャアの過去の話だよっていうことは知ってたので、
うん、
でも本当今回のジオリジンは私本当に見ておかなきゃなぐらいで見に行ったんだけど、本当に面白かったです。
よかった
っていうのはあのユニコーンももちろん私全部見て楽しめたんですけど、やっぱりこう前にこういうことがあった上でっていう作品じゃないですか、
うん、
でもジオリジンは本当名の通り一番最初だから何も知らなくても楽しめるって言うんですかね。ね、うん、どうしてもこう知ってるわけですよ。ギレンとかキシリアとか、はいはいはい、あとどんな有名なセリフがあるとかいうのももちろん知ってはいるけど、 まあ、例えばファーストガンダムの劇場版とか見て、あ、このセリフってこのタイミングで出るものだったんだなみたいな、こう歴史のお勉強的な感じで見てたんだなっていうのを改めて思ったんですよね。あら、なんかね、やっとこうそれぞれの人生をね考えてみたくなりましたよ。
結局シャアがなぜああなったのかっていうのは、結局は描かれてきてないんだよね。
そうですね、
うん、まあもう元々そういうキャラとして存在したみたいな感じになってるから、まあ、過去こんなことがあったよ的なことは言われてはいるんだけれども、それが映像としてはほぼないような状態なわけですよ。
そこをみんながこうああじゃないかこうじゃないかっていうのがまた楽しみの一つみたいなところでもあるんですよね、ガンダムって。
あったかもしれないですよね。でもその部分を、まあ、今回、まあ、漫画の方だけどね、漫画の方できちんと、過去実はシャアがこうなってこうなってキャスバルがシャアになっていったんだみたいなお話っていうのを、その原作で読んだ時に、うわうまく書いたなっていう感じが正直は思ったのね。その単純なキャスバルの偽名だと思ってたからね、シャアっていうのはね。
そうですね、
うん、まさかこういう落とし方をするんだっていうようなところが、まあ、今後描かれるだと思うんですけれども、ユニコーンで宇宙世紀
元年
がね描かれたわけじゃない。
はい。
でそは描かれたけれども、その後はファーストなりなんなりが飛んでユニコーンになってるわけですよね。
はい。
なのでこう歴史の最初の部分っていう意味では本当まさにスタートを描き始めたなっていう感じだよね。
今ナセさんが言ってたので、あ、なるほどって。でも何かしらの予備知識があった方がより楽しめるよっていうガンダム多いけど、これはそうか、セーラがアルテシラだってこと知らなくても見れるんだみたいなね、
うん、
そこすごい今気づかされて、なるほどって思った。
時系列を追ってガンダムを見るってなったら、ここが一番最初ってことですもんね。
今のところそうだね。
そうですよね。
いや、だからミキちゃんは、何を見て何を見てないんですか？
私ですか？
はい、
私ファーストを見てないですよ、
はい、
見てなくてユニコーンが大好きでこのジオリジンを見てます。
はい、まあ、言ってしまえばその原点を知らない状態でユニコーンを楽しんだ人が今見ているわけですよね。
そうですね、
はい、まさにね、ユニコーンで入ってユニコーンでゼロを見てるわけじゃない。
はいはい、
ね、さっき言ったみたいに、
うん、
でそこのあとしばらく経ってこのここからジオン共和国が生まれるわけですよ、この後、
うん、
ファーストガンダムでもジオン共和国の建国は描かれてないわけだからね。
最後の説明だけですからね。
言葉ですよね、ほとんどね、はい、
なので、そうか、じゃあミキちゃんとこちゃユニコーンもあれか、ジオンの残党はいるけどジオンがどういうことになってたのかは知らないんですね。
そうですね、それを知らずにあれだけ楽しんでいたっていう。
でも知らなくてもある意味あれは過去そういう戦争があったものだと思えば、うんうん、理解できるわけじゃない、
うん、ま
あ、
実際バナージたちにはその過去の戦争関係ねえわって話でしたからね、
うん
うん、
なのでそういう見方がありだったわけですよ。というふうにして考えると、もうまさにそのユニコーンから入った人たちに見せるためにあえてこう、まあ、このGオリジン原作はファーストと同じようなスタートをするわけだよね。
そうですね、サイドセブンにホワイトベースが入って、う
ん、入るところから、だからそこからやるんじゃなくてその前のジオン建国のお話からするのっていうのはすごく分かりやすいんじゃないかと思うんだよね。
そうですね、途中でいきなり過去の話をしだすよりかは、
うん、そう、それは逆に分かりづらいと思うの、
うん、
でも、言ってしまえばさ、やっぱりもうガンダムのコンテンツも長く長くなりすぎちゃってるんで、なおさら今新しく入る人たちにどういうふうに見せていくのかっていうふうなことを考えていったら理想的な時間軸だったんじゃないのかなって思うんだよね、
うん、
キャスバルはいつこうシャアになっていくんですけど、結構こうひまがってしまうんですかね。
ひまがりますね。
ひまがります、はい、なんかなんで
ややこしい人になります、あの人は、いろんな意味で、
う 今のところここを見る限りそんなにそういう要素がないよなって思っちゃうんですけど、またこっからいろいろなことがあるっていうことですかね。
いや、いろいろなこともあるにはあるけど、後々を知ってるとこのオリジン1でも結構、あ、こういうところを経てこの人はねじくれ曲がっていくんだみたいなのがあります、あります。あの、母親がセーラーと話してる時とか、あの、何、まあ、階段降りてくるシーンとかもそうなんだけど、あの塔のシャアは、あの、親の方を向いてなかったりとか、違う方向向いてたりとか、寝る時も背中だ合わせだったりとか。
そうですね、甘えたりしないし。
そう、シャアの方もなんだかんだで、あの、母親に対して母親のことが好きっていうのもあるけど、でも普通のあの辺のくらいの年代の子供には絶対ないような感じを、例えばこの人が立場がどうとかっていうのが、絶対そういうのを思える子、そうじゃなかったらあんなキシリアに対してああいうことが言えないわけなんで、
なんか異常に達観してる子だなっていう感じは、
周りが見えちゃってる分、あそこでシャアは何も言えないっていうので、セイラと一緒になってお母さん一緒に行こうよみたいなことも言えないしっていうのが分かってる分、あの、どんどんひね曲がっていくのかなって。あの最後のさ、あのガンタンクの上に乗ってお母さんとお別れするシーンとかでも、カメラが遠くなってる時はセイラと一緒にこう口を開けてわーって手振ってるんですけど、お母さんがこう泣きそうになってハンカチ手当てるとシャアのアップになって、あのセイラは同じようにわーってやってんだけど、シャアの方はもう口つぐんで悲しそうな顔して見てるとか、あの状況を生み出してるっていうのが、まあ、ザビ家だっていうふうに、まあ、シャアはキシリア相手にも言ってたように思ってるので、まあ恨みは重なっていくよねっていう。
あの、まともに育ってたらガンタンクであそこで撃てないよね。
そうですね、
うん、ですね、
まっとうに育ってたらね。そういう意味では彼がそのある意味、カリスマの息子であるっていう部分も含めて呪いみたいになってるんだろうなっていうのはこう描かれているんじゃないのかなと思いますけどね。
相当なストレスがかかってないとあの一線は越えられないですよね。
うん、まあ、実際越えてちょっとこう声かけられるまで撃ち続けたみたいなシーンがあってだよね、やっぱりね、
うん
うん、まあその行動をシャアの片鱗だっていう風にも取れるでしょうし、あの年齢の子供にしてはこう重すぎるものを背負った結果の行動みたいな部分っていうのもあるのかなとは思いますよね。
そうですね、まあ年相応の場面って本当にガンタンクから飛び降りたセーラを抱き止めるところで笑うんですけど、シャアがオーディオコメンタリーって言ってたことなんですけど、これそこだけすごいいい顔で笑うんですけど、そこぐらいじゃないのっていう、あとはお月様だよって言ってくるところが顔をしてって感じかなみたいな。
あそこは印象的でしたね。
あの辺の年代の子って普通だったらそれこそ葬式の時のガルマみたいに暇だなとか、あのやべえあいつなんかすげえ怖い顔で見てるとかしそうなものなのに、シャアは一切それがないっていう、まあ、シャアっていうかキャスバルは、
まあ、ガルマとの対比が非常に良かったですよね、
うん
うん、あれがあの年代の子ですよ。しかも、いわゆるボンボン的なところで言えば、
ね、うん、
ちゃんとした家の子っていう。
水玉ハニヤーさんからのコメントです。これまで歴史年表の中でしか語られることのなかった大君の死からザビ家の台頭に至る一連の出来事、大君はザビ家に暗殺されたという話を何の疑いもなく信じてきましたが、その出来事を目の当たりにした時の衝撃はかなりのものでした。大君が演壇で倒れた時のデギンの表情、演技ではなく本当に驚いているように見えます。そして前夜の大君の様子、大君の死後のザビ家の動きにも若干のもたつきが感じられますし、その言動からもザビ家は大君の死を政治的に利用はしていますが、その死には関わっていないのではないかと思わせるのに十分な内容でした。もしかするとギレンが裏で何かしていたのかもしれませんけどね。そのザビ家の面々ですが、思いのほかドズルが愛らしくまっすぐな青年として描かれていましたね。こんな人物なら後に美人の奥さんと結婚できるのも道理です。一方キシリアは男勝りの性格で、これはこれで魅力的なのですが、なるほどこういう性格ならそうだよなぁと変に納得してしまいました。そして今回のヒーロー役のランバラルとハモン、本作を見てからテレビシリーズのランバラル編を見るとそれまでとは違う見方ができそうな気がします。 特にハモンさん、見ている男性客を虜にしてしまうほどの魅力に溢れていたのではないでしょうか。安彦さんお得意の表情芸もその魅力をさらにアップさせていたと思います。ハモンさんに限らず、本作で安彦キャラの表情芸を数多く見ることができたのは予想していなかっただけに、とても嬉しく満足感でいっぱいでした。本シリーズがどこまで映像化されるのかわかりませんが、このまま一年戦争まで映像化してほしいですね。今の技術で描く一年戦争、ユニコーンのエピソード7でその一端を垣間見ただけに、どうしても期待したくなってしまいます。続きまして、ゲオさんからのコメントです。個人的には自分のイメージとはかけ離れた印象のシャアとセイラの父であるジオンツム大君の人物像が気になりました。それまでのイメージは世の中の断りをすべて悟り、人々に常に平等に接するまさに聖人君主といった印象でしたが、本作で描かれる彼は自らを神になぞらえるほどの自己愛を持ち、自分の思想実現に病的に没頭する危うさ漂うカリスマといった人物像。今まで自分の持っていたイメージとはまさに真逆のものでした。それまでのイメージはザビ家一族などの彼の取り巻きらが作り上げ、さらにその突然の死によって神格化されていったものだったのだと、とても興味深く考えさせられる人物像でした。はい、ありがとうございます。
今回やはり衝撃だったっていうんですかね。ジオンズム大君。
はい。名前だけは、名前と両手を広げてる絵だけは昔からある人。
はい。まあシャアの、まあシャアというかキャスバルの親、お父さんですけれども、まあこのジオンズム大君の思想というのは、ユニコーンの世界までずっと続いておりますよ。
ね。ネチネチネチネチ、
その彼自体がこう動くキャラとして出てきたのは初めてなわけです。
そうですね、
初めてなんですね。そっかって感じになっちゃう、
うん、
でも普通のなんていうんですか、宗教家じゃなくて思想家か、思想家、
はい、
普通の人っぽく私は見えたんですけど、
そういう書き方をされたのが、
はい、
あの今回ぐらいだったってことなんですよ。もうあの今までの話だったらもう亡くなられてて、で、はあはあ、あの人の言ってたことをあの心の芯にして戦ってる人たちが、
そうそう、なんか神格化された存在みたいな感じにずっと思ってたから、そうそうそう、
だからなんか今までだったらニュータイプというものの存在にいち早く気づいて、それを人に説こうとした人みたいな、そういう感じのニュアンスだった人が、実はなんてことはないあのね、冒頭のシーンとかにもあったような、まあ、普通の追い詰められたおじさんみたいな感じで、
なんかね、一生懸命やってた活動家、まあそんな中の一人って感じに見えましたね。
そうそう、だから今までデギンがあのザビ家のデギンがジオンを暗殺したっていうセリフは出てきてるけど、それってすごい悪いことみたいに書かれてたんだけど、うんうん、でもまあよくよく考えてみればそうなんですけど、あの今回みたいな状況であそこで独立をもしジオンズム大学が宣言しましたってなったら、連邦と争う手段がないのにどうすんのあなた、それ口で言ってどうなるのっていうのがあるよねっていう、だから必ずしもとても正しい人ではなかった、
まあどちらかといえば思想の人であったっていうことですよね、結局ね。 その思想とそれに伴って実行力みたいなものっていうのは結果的には政治力に変わっていくわけじゃない、っていう部分で、その、まあ、思想に関しては確かにその後、ずっと受け継がれるようなことを彼は言えたんだろうけれども、ただそこにこう合わさっていく政治力、まあそのね、今実際この後ザビ家がやっていく、独立への道みたいなことを考えると、やはりそこまでのこう、ね、欺くことも必要だし、戦争なわけですよ言ってしまえば。
戦争するんだったら準備もいるし、
いるわけですよね。そのためのこう準備みたいなものっていうのが結局ジオンズム大君ではできなかった。
でもなんかね、彼の言葉で逆にそういう力ある人たちが動かされたってことですもんね、まあ、ザビ家にしても。あと私あの人すごい気になりました。 奥さんですよね、一応。
あ、ローゼルシア様。
そうそうそう、ローゼルシア様。
すごいキャラだよね、これもね。
ローゼルシア様がお金持ってる人だったから、ジオンズム大君さんは活動ができたって感じなんだよね。
うん。
言ってみたら普通の人だったわけですよね、ジオンズム大君は。で、そこに対して、こう、いろいろ支えていたのがローゼルシア奥さんとしてね。
そう、なんか若い頃の一枚絵が切なくて、うん、なんかこうこのジオンズム大君さんが言うことすごいいいことだわ、私がお金出してあげる、頑張ってねみたいな感じにしてたのに子供を産めなかったんだなみたいな、こんなにちょっとデザイン的にはあれかなって思う顔してるのにすっごいかわいそうに思えて。
しかもそこでね、こうすごい美人の、愛人を作られ、その愛人には子供が2人も生まれですよ。
それでもこうね、ジオンズム大君を恨んでない感じがまたこう女性としてですね、ローゼルシアさんっていう風に思いました。
いや、すごいしっかりした人っぽいんだけどね、この年になってまだこうちゃんと口紅、自分の家なのにね、お化粧して綺麗な服着て、だからまあ育ちとかもあるんだろうけど、
でもアストライアの前だからこそしっかりと女としてっていう戦いたかったのかもしれないですけどね、うんうん、そうなんですよ。まあ、だからとにかく今回の映像で、描かれたことの中で、まあ、我々としてはやっぱりちょっと衝撃的だったっていうのは、こうジオンズム大君が亡くなったのがザビ家の陰謀ではなかったのではないかという、
むしろまだ殺したくは、今すぐに殺したくはないけど、こいつ言うてまうんやったら殺すしかないみたいな感じだったのかもしれないですね。
いずれはあのまま彼が、台頭していくのは決して良かれとは思ってはいなかったわけですね、ザビ家としてはね、どう考えてもね。
まあそうでしょうね、
でも、今死んでもらう必要はなかったんじゃないかと思うんだよね。
ただあそこで言っちゃいそうだったからもうみたいな感じなのかもしれないし、そうでもない。
ここで少なくとも描かれた感じだけでいくと、ザビ家が暗殺したと、まあ、いわゆる我々が知っている定説と呼ばれる中からいくと、ザビ家が暗殺したってことになってるわけですよ、ずっとね、
うん、
なってたけれども、こうやって見れば、ザビ家が暗殺したわけではなかったかもしれないと。
うん、
どっちか分からん、
分からないけれども、少なくとも表現だけ見てるともう病死的に見えるかなと。
まあその後ザビ家がジオンの死を利用したのは
事実です
よ
ね。
確かですね、
うん、サスロザビが死んだのはあれは確実に誰かの手ですよね。でもね、
そうですね、後ろで見ててうろたえるなって言ってた人が怪しいですよね。
あいつだ、絶対あいつだ。
あとドスルの顔が、あの傷だらけの理由もここで初めて明かされたってことになるんですか。
そうです。漫画読んでて、ああなるほどってなりました。
顔血まみれて、その後ミイラみたいになってるけど元気に活動このまま続けるんですね、彼は。
ミイラみたいなビッグオーでいたよなみたいなとかね。ね、いろいろ思いますよね。
なぜ彼がそうだったのかっていうのは、あの実際ファーストで一切語られてないんで全くわからなかったわけですよ。
最初俺傷と思ってなかったですからね、小さい子見て模様かなんかだと思ってましたからね。
もうこうアニメキャラ的なこう造形である、怖い人という、でも実は優しい面もあるんだよという、そういう、ね、キャラ付けでしかない傷なのかなっていうふうに思ってたんですけど、こういうふうにこう話の辻褄を合わせてくるっていうのもこのオリジンの面白さだったりするんだよね。
そうですね、あそこで生きて出てくるとつくづく人間じゃないなって思いますけど、あの人。
ドズルだけはちょっとなんかギャグテイストな描かれ方をされる場面も多かったしね。
でもそこはやっぱりね、その安彦さんの漫画らしさ、原作が漫画だからっていう漫画らしさっていう部分がよく表れてるキャラなのかなっていう気がしますよね。
なるほど。
うん、でもあのドズル愛されキャラでしょ、非常に。
うん、愛されキャラでしたよ、兄弟の中でも。なんか、うん、
だって悪いやつじゃないんだもん、すごく。
そう、
心優しいやつだから、なんだかんだ言って、
なんかちょっと兄貴が殺されてから俺は冷酷になるぜみたいな感じになるのかと思いきや、
いや、なれないですよ彼は ね、 ね、うん、だからドズルの子はミネバですから。
あ、そっか、
絶対気づいてないんだろうなと思って
喋ってた。ドズルの子ですよ、ミネバは。
ドズルの子なんだ。
お母さんになんだよ。
お母さん美人だからね。
よかったね。
多分、次ぐらいで出てくるんじゃないかな、お母さんも。一瞬だけでも。
美人な奥さんがね。うん。ほら、ユニコーンずっと繋がってるでしょ、お話。
すごい。
すごいわ。じゃあ結婚するってなったら、ドズルのところに行くの。挨拶に。
そうです、そうです。
そうだね。生きていればそうだったからね。
うん。で、残念ながらね。
ああ。
残念ながら。やだな、こんなお父さん。
いいお父さんだろうな、で
も。君のところのお父さん、肩にトゲトゲついてるけど大丈夫かなみたいな。
いいな、そんな、そんなのが見たい。
広隆寺五条さんからのコメントです。ジ・オリジン、長男と見てきました。いやー、長蛇の列に二人とも目が点になりました。実のところ、私ガンダムシリーズは逆シャーから後は劇場では見ていません。F91 やターン A ガンダムはもとより、新約ゼータ、ユニコーンも見ていない。レンタル DVD はともかく、劇場では25年以上は見ていない。しかし、今回、安彦氏が総監督なのはもちろん、監督がボトムズシリーズを多く手掛けた今西監督。ボトムズが好きな私としては素直に嬉しく、そして演出が江上清さんの担当ということで思い越しを上げたわけです。江上さんはヤマト2199でも戦闘界ではないけれど大変印象的な話数、記憶の森、向かうべき星を手掛け、さらに青き流星 SPT レイズナーでも緊迫感いっぱいの月を答えてなどの演出を手掛け、心に引っかかっていた方でした。さて、オリジンですが、原作漫画を既読済みなのでストーリーは分かっているわけですが、それでも引き込まれます。懐かしさという意味では、ガルマやアルテイシアがファーストの勝つ、列、吉歌を彷彿とさせ、可愛い。特に表情の崩し方、安彦さんらしさがうまく表現された気がしています。さらに、ハモン。子供の頃はその魅力が分からなかった彼女ですが、いやー素敵ですね。酸いも甘いも噛み分けた大人の女の匂いがプンプンする。例えば、タチ。原作漫画同様、あまりにもかわいそうな立ち位置にいます。しかし、彼がそうと分かってもハモンに使われ、その片棒を担がされる。そして、それは決して嫌々というわけではなくて、危機として実行してしまう。男にそうさせてしまう魔性の魅力がハモンにはあるわけですが、目線といい、仕草といい、タチがあんな風になってしまうのも当然だなと思う一時間でした。そんなハモンが惚れる、ランバラル。彼が実にいい男なのも当然なのですね。もちろん次回以降も楽しみですが、ファーストの中でも屈指のキスシーン。ハモンが自分より身長の低いラルに合わせつつさらりとしてみせる二人。こんなシーン、オリジン2以降で見ることができるのでしょうか。ぜひ大人の物語としても期待したいです。ありがとうございました。
今回、複数の方からいただきましたけれども、子供と一緒に見てきたっていうコメント多かったですね。
実際劇場も多かったですよ。うん、お父さんと小学校低学年ぐらいの、男の子だけじゃなくて女の子連れてくる人もありましたからね、全然。
今はね、確かにガンダムも女性が見る時点、まあ昔から見てたけれども、うん、まあでも確かにね。
家族連れ多かったです。
まあわからないでもないですよ。
うん、見せたい。
確かにね。まあ、そういう、まあ、時代ですよね、確かにね。親が、まあ、ガンダム世代だったら、子供に見せたい、まあ、気持ちはすごくわかるなと思いますが、今回やはり主役はキャスバルとアルテイシアなんですけれども、やはりやっぱり、大人として、
はい。
ラル家の、ランバラルと、
クラブエデンの、
ハモンさん。
ですね。
わ、外せないですよ、話では。
かわいいし、かっこいいし、ずるいっすよね、この二人ね。
ねえ。まあ、それに比べて、ジンバラルの、なんと、こう。まあ、ランバラルのセリフの中でしか知らなかったら、ジンバラルですけれども。
おじいちゃん、ホルスターに銃が入ってないよって。
こんな人だったんかいっていうね。よくこう、ランバラルみたいな息子が育ったな、みたいな、そんな感じは。
そうですね。
うん、ありましたね。かっこよかった、とにかく。
ラルさんも、ハモンさんも。
はい。ファーストとちょっと年齢的にずれてるみたいですね、やはりね。
そりゃあね。
うん。 あの、やっぱりね、ファースト年齢設定おかしかったもんね、やっぱりね。若干ね。
ドズルでも、あの時、ファーストで32歳とか、嘘でしょみたいなね。
まあ、あの、プラス10ぐらいで大体考えてると、こう、ちょうど実際釣り合うかな、みたいな感じがあったわけですよ。
はい。
もともとね。で、まあ、そういう意味で、オリジンに関しては、比較的年齢が実年齢に近いような設定に変更されてますよね。
ランバラルとハモンさんって結婚してるんですか？結婚するの？この後。
しない。
へぇ。
しないけどずっと付き合ってるみたいな、その感じ。
は
ぁ。あの、本編で出てくるんだよ、二人とも。
うん、見たいですね。
で、それで出てくるんだけど、内縁の妻みたいな。そういう、あの、ラルさんがもし死んじゃったら、ハモンさんが未亡人になっちゃうから、そうはさせたくないっていうので、結婚しなかったみたいな設定があったりなかったり。
じゃあ子供とかいないってことですか？
子供はいないね。
ああ、そうなんだ。
あと、ハモンさんとアストライアは同僚だったってことなんですよね、昔。
同僚というか、まあ、うん、そうね、後輩、先輩の関係みたいな。
いや、こう、ハモンさんがこう、お母様から聞いてるのね、そうよっていうところめっちゃかっこよかったですよね。
ああ、いいね、あそこね。いや、あそこのガンタンクから降りてくるハモンさんが、あの、画面の中央に立ってるっていうバスの、おへそから上ぐらいのカットあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの立ち方とかも、なんか、ね、安彦さんの作画
って
感じっていうのがね、すごく、
敬礼な仕方ですよね。
それね。
良かったんですよ本当にね、ドキッてするよね、
キャーって
またの連邦の制服とね相まってね、
そう、誰かさんとね、
うん、思い出しちゃうよねっていうね、
はい、っていうのあったりとか。ちなみにあのハモンさんはあのキャスバルが生まれた時に、
はいはい、
お産に立ち会ってるっていう、そういう設定が最近オリジンの中では追加されてる。
そうなんだ。
そう、
え、でもアストライアとハモンさんが子供が生まれてからも仲良くしてたみたいなあるの？
は分かんない。描かれてない。
そうなんだ。
まあ、声も相まって、まさに峰不二子でしたけれども。
やってることもね、
やってるんですよね。やってることも、まあ、まさにそんな感じでした。
超敏腕でしたね。
ガンダムの中で壁ドンされてたじゃないですか。
いや、でもね、あのぐらいないと、やっぱり、こう、ランバラルの相棒は務まらないよね、確かにね。
ね、
ある種、グレン隊みたいなノリだもんね、あの、毛。
うん、
ラルの部下たちはさ、
うん、高卒の取れたかっこいい礼儀正しいヤクザみたいな、
うん、
あの人も気になりました。あのお店で俺はいつでも行けるぜみたいな風に言ってた人。
ああ、バーテンの人。
はい、
クランプですね、はいはいは
い、いや、あれも出てくる。
クランプもいいキャラですからね。
塩沢さんがやってたわけですよ、あの人もね。
そうなんですよね。まあこのままね、あの作品が続いていけばわかるところですけれどもね。
そうですね。で、あと、あの、本編あんまり覚えてないとか見てないっていう方は、あの、門番をやってたみたいな、あの、タッチ少尉でしたっけね。あの人も覚えておくと、この後ちょっと出てきたりするんで、いいかもっていう感
じ。サブキャラだけど、意外と、みたいなね。
そう。
まあ、そういう、こう、ね、作品を知ってる人たちにとってみては、サービスにもなるし、
うん、
初めて見る人たちにはここからスタートで楽しめるっていうね、すごくいい作りになってましたね。
はい。あと知っていれば知っているほど、あのランバラルが猫を助けに行ってほしいって言われてる時とか、あと何ですか、ハモンと子供たちを車に乗せた時にラルのすぐ後ろにすぐアルテイシアが走っていって。一緒に猫も一緒についていくみたいな、あ、ここ懐いてんだなみたいな、ああいう描写がもう後を知ってれば知ってるほど心に来るわけですよ。
来ますね。
ね。
あの、まあ、子供の残酷さみたいなものもちょっと感じるんだよね。子供の頃の記憶のね。
なるほど。そうか、うん。あんまり覚えてないっていうところですか、
はい、みたいなものも含めてね。
まあね、それだけその子が大きくなったと思って、喜ぶべきところなんですけどね、うん、普段だったらその後また思い出を作っていけばいいみたいなことになるんですけど、
うん、そうなんですよね。それを知っているかゆえのこう悲しさみたいなものっていうのはその特にラルに ラルとハモンに関してはいろいろ思うところはありますが、まあだからこそこのシーンは美しいのかもしれないんですよね。
ね、
うん、まあそんなところなんで、多分今後描かれていけばミキちゃんもそのシーンを楽しむそのシーンで泣くことができるんじゃないかな。
はい、楽しみにしてます、はい。
ジョニーさんからのコメントです。正直なところ昨年の映像化の方から不安がありました。ファーストガンダムの本編ではセリフからしか伺えなかったジオリジンの過去編はオールドファンからすると非常に興味深いエピソードだったのですが、それを映像化するとなると、そこはガンダムとタイトルに銘打っていてもガンダムが一切登場しない地味な展開、ガンダムユニコーンで入ってきたであろう新規のファンに果たしてそれが受け入れられるのかと、そんな状態で迎えたイベント上映初日、直前まで感じていた不安は見終わった後には全て解消され、エンディング中はうるうるしていました。なるほど、原作が物語に新たな解釈で光を当てたように、本作は映像的にそれを行った、いわゆる温故知新なんですね。アニメーター出身の漫画家の草分けでもある安彦さんは、アニメーターらしく動きを感じる漫画の小回りをされるのが大きな特徴なのですが、四半世紀ぶりに安彦さんが絵コンテを切った本編は原作そのままに安彦キャラが動きまくり、ファンにとっては感涙ものでしたね。また映像化したがゆえに原作とは微妙に印象や解釈が変わったシーンもありました。例えば、これまでジオンズム大君はザビ家側に暗殺されたという認識ですが、本作では必ずしもそうではなく、大君の死は彼が精神的に追い詰められた状況下で発生したもので、ザビ家はそれを利用しただけと解釈可能な描かれ方をしています。ムンゾ自治共和国の社会情勢も、現代の中東やウクライナに通じるところもあり、そういった視点で見られるのも本作の魅力になっていますね。今のところ制作が決定しているのは過去編4作までとか、その後は反響次第ということでどうなるかはわからないのですが、ここまで新たなファーストガンダムの世界を作り上げたら最後まで見たいと思うのが人情というもの。新たなアレンジの巡り合いが聞けることを祈ってその日を待ちたいと思います。ありがとうございました。
先日行われた舞台挨拶にて、第2話に関してはアムロが出るらしいという話を聞いておりますので、
はい、古谷さんも出るってこと、はい、それは
古谷さんが出るということなので、
あ、じゃあ予告で口パクパクさせた子供のアムロで、いや、古谷さんがやりそうな気もするんですけどね。
なんでしょうね。まあ今回のアバンみたいな感じで、ガンダムに乗っているアムロがもしかしたら出てくるかもしれませんし、シャアと戦っているシーンがあるかもしれないし、うん、まあその辺がどういう風になっていくのはまあ楽しみですけれども、まあ今回の話の続きが描かれるわけですよね。
はい、
どうやってキャスバルがシャアアズナブルになっていくのか、
アルテーシアがセーラになるのはなぜっていうところですよ。うん、
知っておけばより楽しめる部分が描かれるわけなので、本当ね、残り4作、
とりあえずの話です。
そう、過去編4作、まあだから次が2話まで、2話決まってるわけなんで、あと残り2作なわけですから、まあそこまではねいいとしましょう。
おう、
その先ですよ。要するに
本編に行くのかどうか、
本編に行ってほしいね。
言ってほしいですよ、そりゃもう、
うん、すごくもうここまで来たらこのファーストを見たいね。
もうね、いやだってもうここ数年でアニメの進歩も CG の進歩もすごいじゃないですか、
はい、
で、あの昔の作品ヤマトにしろ、あのユニコーンにしろ、なんかもう制作の方々がもうファンだったっていうことはもちろんですけど、
うん、
ファンがすごく、あの、根強いファン、言い方を悪くすれば、こだわりが強すぎるファンの方々がいるっていう作品に対して、警戒するけど、はい、でもその人たちも、新規の人もまとめて満足させてやるみたいな作品が出てきてるじゃないですか、今。
出てきてますね、本当
に。この、うん、この日本でそれが、ファーストガンダム見れるってなったら、もう、そんなに素晴らしいことないですよ。
そうなんだよね。ただ単純に絵をきれいにしただけのファーストガンダムが見たいわけじゃないんだよね、やっぱりね、もうね。
多分そこだけやられても、うん、なんか
ゲームの
綺麗だったなって、そう
シーンとかであるじゃない、 オープニング用に新たに作られたファーストのシーンとか
ありますね。
ありますよね。ああいうの見て、あれはあれでなんかこう非常に綺麗だなと思いながら見ることはあるんですけど、あれを全編映画として見たいのかって言われたらちょっとやっぱ違うんだなって思うんですよね。
そうですね、
うん、それはこう新たなる解釈で描かれたそのものを見たいってやっぱり自分はやっぱり思ってるので、その中でこのジオリジンっていうのはまさにアニメ化するとしては理想の、まあいわゆる富のガンダムとは多分違うとは思うんですよね。
そこは当然です。
ガンダムの歴史をこうある意味知る意味ということでいくと、非常にこう今の時代にでちゃんと見れるお話になっていくのかなっていう気はするんで、非常にこの先が楽しみかなっていう気はするんですよね。ぜひ見続けていきた
い
気がします。こうユニコーン終わった今ね、もう楽しみがなくなったと思ってたんですけど、そういう意味ではね、こうほら富野さんは富野さんでさ、好き勝手にやってるじゃん今ジレコで。
そうですね、いやジレコ面白いですよ、うん、でもね、合わないっていう人がいたらそうか、
うん、
仕方ないっていうぐらいの、
そうなんですよ。だから富野さんはあれでいいんですよ、
はい、
うん、なのでこうでもやっぱり宇宙世紀のこの、まあ、あれも宇宙世紀の先の話であるとはいえですよでもやはりこの、ね、宇宙世紀の話を見たい人たちに向けた作品っていうのはやはりこう一度ここでもう一度ファーストをきちんと見てみたいな、ファーストの時代を見てみたいなっていう気がします。ぜひ続けて見られるように、まあ、まずは、4部作見ていきたいなと思います。次の2部
10月でしたね、
はい、楽しみに待ちたいと思います。今日の特集は
機動戦士ガンダムジオリジン1、青い瞳のキャスバルでした。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
今日も盛り上がったところですけれども、来週の特集は、
はい、来週の特集は少年ハリウッドホーリーステージ450を特集いたします。
いや以前もね特集して、インタビューまで行ったこの作品、今期も本当面白い、はい、これねやっぱりね特集しないわけにはいかないなとやはりね、思いまして、こう皆さんからのもね熱い感想を待ちております。
はい、コメントの宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
はい、冒頭でお話ししましたように、その次の週、翌週はは
い、デスパレードを特集予定です。
はい、こちらもね、もし見てなかったらね、結構配信サイトで全話無料で有料会員だったら見れたりしますので、 D アニメストアとかバンダイチャンネルとかでね、見てない人はよかったらちょっと見てみてください。結構ねハマる作品じゃないかと思います。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、青梅財団さん、 SL さん、 B さん、コンペロさん、ゲオさん、ジョニーさん、柿つばたさん、マキさん、ヒルアンドンさん、トレビさん、やすみさん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
さすがガンダム、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
田中美希と、
牧田光平でした。
そしてまた立ち上がり歩くの、約束も果てしまうけど、何気に不況も捨てし、努力勝利で掴むの奇跡を、そこそこだけど好きに変わりないでしょ、時に明日はどっちだろう、空は高いし
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。